今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はブロックチェーンレイヤーについて話していこうと思います。まあ、レイヤーっていうのは、そのまま日本語訳するとこう層、階層のことですよ。第1層、第2層みたいな、こう立体的な概念で言うんだったら1階建て、2階建て、3階建てとか、まあそんな感じですね。このブロックチェーンっていうものも、そのレイヤーという概念、第1層、第2層みたいな、まあ建物で言うんだったら1階、2階とか、ともすると地下みたいな、概念があったりします。で、そうですね、まあ、今回話したい話としてはその、まあ、ブロックチェーンっていうのが様々なそういうレイヤーがあるよっていう中で、まあ、例えばそのビットコインなんかは、まあ、レイヤー1に当たりますね。その、まあ、メインのチェーンの部分、土台となっているっていうのかな。で、イーサリアムチェーンなんかもまあ有名だと思うんですが、それもレイヤー1。あとは先日、まあ、僕がその特に推しているチェーンはビットコインサトシビジョンだよって話もしましたが、それもレイヤー1。あとはソラナチェーンなんかもレイヤー1ですね。その辺っていうのはある意味こうメジャーチェーンの一つっていうのかなっていう感じでレイヤー1がある。じゃあレイヤー2っていうのは何なのっていうと、そのレイヤー1のブロックチェーンの上に乗っかってるイメージ、あとはそのレイヤー1ありきで、稼働しているチェーンっていうのが、まあ、レイヤー2っていう、まあ、僕は理解でいます。まあ、そうですね、例えば分かりやすいかどうか分かんないけど、例えばじゃあイーサリアムチェーン上の、まあ、レイヤー1ですね。イーサリアムチェーンがレイヤー1、建物で言うと1階に当たる。じゃあそこの上の2階に乗っかってるレイヤー2のチェーンっていうのが、まあ、いろいろあって、でまあそうですね、ポリゴンチェーンとか、あとは、オプティミズムチェーンとか、ベースチェーンとか、なんかいろいろあるんですよね。いろんなチェーンがある。そうで、じゃあそれぞれ そのレイヤー2だから建物で言うと2階の部分にあたるチェーンっていうのは何なのっていうと、レイヤー1で基本的なそのブロックチェーンの書き込みとかっていうのは行うんだけれども、一個一個の全ての取引、トランザクションを全部レイヤー1でやろうとすると、その前回も話した手数料、ガス代って呼ばれるものだとか、あとはそのトランザクションが通るまでの時間ですよね。前回ビットコインは10分かかるよ、一つのブロックが閉じるのにって言って、イーサリアムチェーンはね、ごめんなさい、ちょっと数字正確に忘れちゃったんだけど、4分ぐらいだった気がするな、一ブロック。ちょっとごめんなさい、そこ定かじゃないんですが、まあビットコインよりももっと早いですね。まあブロックチェーンによってその一ブロックが閉じる時間っていうのはまあ様々で、まあ大体10分ルールが多いかな。そうっていうふうに、全てレイヤー1でやろうとすると、書き込む、ブロックチェーンに書き込もうとすると、まあガス代、手数料も高かったりだとか時間もかかってしまう。だけどそこを本当に実用性を高めていくんだったら、やっぱりその早い、安い、手数料は安い、もしくはほぼかからない、気にならないっていうレベル、そしてそのトランザクションも本当にすぐに通る、まあ数分、もっと縮めて数秒とかで通るっていう方が実用的であると。なのでそういう実用性っていうものを求めていった時に、レイヤー2っていうものがまあ存在していて、でレイヤー2っていうのは何なのかっていうと、まあ、全てのレイヤー2がこれに当てはまるかはちょっと分かんないんですが、基本的にはレイヤー2っていうのがそのブロックチェーン上じゃない、いわゆるオフチェーンって言われるんですが、オフチェーン上でいろんな取引とかっていうものをやって、最終的にその結果の一番重要なところだけ、レイヤー1にこう書き込むっていうイメージですね。だから全てレイヤー1でやってしまうと、まあ、手数料とか時間もかかっちゃうから、一回そのブロックチェーン外のオフチェーンのところに一回行って、そこでいろいろこうじゃじゃじゃじゃやって、途中の過程は全てオフチェーンにしちゃって、最終的に重要なところだけを、結果をこうレイヤー1に書き込むっていう、まあ、そうすることによって、時間短縮、あとはその手数料の削減っていうことが可能であるっていう。だから結構その、速さとかを求められるような、アプリケーションとかそのゲームみたいな領域っていうのは、レイヤー1のブロックチェーン上でやるよりもレイヤー2の、チェーン上で、まあ、やった方が実用的だよねっていうような使われ方を、結構していたり、します。まあ、結局これは目的によるっていう感じかな。そうで、これは、レイヤーっていう概念、まあ、レイヤー1があってレイヤー2があってレイヤー3っていうのもあるのかな、あとはなんかレイヤー0っていう、なんかそれも、建物で言ったらもう地下の話じゃんみたいな、まあ、ちょっといろんなものがあって、まあ、多岐にわたる、相当本当に数百ぐらいの種類じゃなかったかな、そのレイヤーのレイヤー2だけ見てもとかね、いろんな本当にレイヤーがあってもわけわかんないんですけど、まあそれぐらい様々なチェーン、そしてレイヤーがあると。でさらに言うと、そのサイドチェーンと呼ばれるレイヤーっていう階層とはちょっと違くて、そのレイヤー1のチェーンに対して並行して動くような、なんかこう、なんだろうな、 サイドチェーンと呼ばれるものはそれはそれで独立して動くんだけれども、そのレイヤー1の特定のチェーンに、なんていうのかな、こう互換性があったりとか、こう何かをこう補完するようなものがあったりだとか、ちょっとこの話をするとキリがなくなっちゃうんですが、とにかく目的によってそのレイヤーというものが存在しているよっていう話ですね。で、僕は個人的にレイヤー1が好きです。レイヤー1が好きです。で、それはどういう視点で見るかっていうと、僕はそのブロックチェーンとかクリプトに触れている理由、触れ始めた理由としては、NFT ですね。もっと言うとその NFT アートというものがすごく好きで、で、僕自身もクリエイターとして今もその NFT アートというものをこう作っているんですけれども、要はそのアート作品を、そのブロックチェーン上に、前回前々回とかも話したけども、そのフルオンチェーンで全てそのアートに紐づくデータっていうのかな、それが全部丸々特定のブロックチェーンにもう刻み込まれているっていう形が僕は一番好き で、それはあの、純度っていう言い方をよくするんですけど、純度が一番高い形ですね。そう、前も話したように、じゃあ特定のアートの画像データファイルが、NFT としては特定のチェーンに存在しているんだけども、画像はあくまでも別の Web2 的な、どこかの企業が管理しているサーバーに保存されていて、それを引用して引っ張ってきている、データを引っ張ってきて NFT として特定のチェーンに存在させているよって、これはフルオンチェーンじゃないんですよね。で、僕は約今年3年目かな、クリエイターとしては3年目なんですが、やってくる中でやっぱり僕はフルオンチェーンがいいな、どうせブロックチェーンに絡めてそういうデジタルアート、デジタルアートっていうかそのデジタルデータとしてアートを展開していくんだったら、やっぱフルオンチェーンの方がいいよねっていうことを途中から思い始めて、だけどこのフルオンチェーンっていうのを成立させようとすると、さっきの話の手数料ガス代っていうところが結構バカにならない、やり方にもよるんですけど、あとチェーンにもよるんだけど、結構だからそこはトレードオフな部分としてはあったんですよね。そのフルオンチェーンっていうのは手数料がかかる、あとはやっぱりそのさっき言ったその純度って話で言うと、やっぱりこうレイヤー1のブロックチェーンっていう方がよりブロックチェーンの純度としては高いという僕は認識があるんだけれども、とかく結構レイヤー1のチェーンっていうのはガス代が割とこう高いものが多いんですよ。中にはそうじゃないものもあるんだけど、っていうところで結局何を優先するかみたいな話になってきて、そうだけど僕はやっぱりどうせやるんだったらフルオンチェーン NFT がいいなっていう視点、あとはどうせやったらレイヤー2じゃなくてレイヤー1の純度の高いチェーンがいいな、でもそれを突き詰めていくと、ガス代が高かったりとか、あとはそのいわゆるトランザクションですよね。その作品をじゃあ、オンチェーン上にね、残しましたとか、あとは誰かがそれを買ってくれました、誰かに渡しますって時のそのトランザクションの時間のかかるのがやっぱりちょっと時間ある程度かかってしまう、すぐには届かないとか、すぐにはその取引が成立しないとか、それも嫌だなだから早い安い、そしてフルオンチェーンがいいなっていうことを僕はずっとこの約3年間追い求めてきて、でさらに言うと、自分がその扱っているデータのサイズに左右されないともすると、チェーンによってはそのデータサイズっていうものかな、その NFT としてブロックチェーンに乗っけるための、刻み込むための、データサイズの制限もあったりするんですよね。例えばビットコインなんかは、上限があんまり大きくない、そうですね、僕の理解だと300キロバイトもしくは400キロバイトぐらいが、上限かな、だけどやっぱり扱う、データサイズによっては、余裕でメガバイトとかいくの で、そういうところでちょっとこう画質がどうしても劣化してしまうとか、そういうところがあって、でも僕はわがままなので自分の作ったアートのデータファイルそのまんま、フルオンチェーンでそのブロックチェーンに乗っけたい、そういうことをこうずっと考えてきたわけで、でじゃあそんなチェーンあるのかっていうとあるんですよこの流れそうで、そのチェーンっていうのは何かっていうと、前回もがっつり話しちゃいましたけど、ビットコインサトシビジョンという、その2018年にビットコインのチェーンから、派生してハードフォークした、チェーン、そしてそのサトシ仲本のビジョンっていうものを、やっぱりこう忠実にそれをこう再現追いかけていこうよっていう、チェーン、サトシビジョン、BSB、ビットコインサトシビジョンというチェーン、それは、今話した僕がそのクリエイターとして求めている、フルオンチェーン、だけど早い安い、そしてレイヤー1の、要は純度の高いブロックチェーンであるっていうところを、全てこう網羅してるんですね。だから僕はビットコインサトシビジョンをしている。だけどこれは一クリエイターとしての視点なので、さっきも言ったように場合によって用途によって目的によって、いろんなチェーンそれぞれ、特性があるし、そのレイヤー1よりレイヤー2の方がその早い安いとかっていうものもある。だけど そのさっきも言ったようにレイヤー2っていうのはオフチェーンのタイミングがあるので、じゃあそこのセキュリティってどうだろうとか、なんていうのかな、まあその、まあそうだね、セキュリティというところ、あと透明性ってところですね。基本的にやっぱブロックチェーンっていうのは全てが公開されていて、全ての履歴を辿っていけるっていうのがブロックチェーンの特性なので、そういうふうに見ていくと、いくら早い安いといっても、そのオフチェーンの部分があるレイヤー2っていうのは、まあそこはどう、果たしてどうなんだろうねみたいな問題があると、でそういうものを僕は全て解決しうるものっていうのがビットコインサトシビジョンだと思っていて、もちろんそれに近いようなチェーンは他にもあります。レイヤー1だけど、フルオンチェーンでガス代、あとトランザクションもあんまり、あ、ガス代はあんまりかからない、トランザクションもかなり早いっていうチェーンもあります。例えばスイチェーン、ここ最近注目されているスイチェーンなんかも、そういう意味で言うと、今言ったフルオンチェーンでレイヤー1、ガス代がほぼほぼかからないで、トランザクションも早いっていうところは満たしてはいます。だから、スイチェーンも僕は注目をしているんだけれども、僕が結局でも今 BSV チェーンを選んでいるのは、今僕が作っているアートの形式ってものが HTML 形式ですね。ジェネラティブアートという、その HTML という形式のファイルを必要なんですが、それをまだ扱ってないんですよね、スイチェーンでは。厳密に言えば、まあエンジニアとかだったら突破できるかもしれないけど、あんまりこう、なんだろうな、現実的じゃないっていうところがある。あとは、やっぱり結局僕が BSV を推すのは、前回も話しましたが、やっぱりサトシビジョンっていうところ、サトシ中本が描いていたビジョンって果たして何だったっけっていう、なんかそこをね考えること、そこを追うことに僕はロマンを感じるんだなっていうところで、まあサトシビジョンを僕は、サトシビジョンってのビットコインサトシビジョンを僕は追いかけているよっていう、結局なんか最終的にポジショントークみたいな話になってしまったんですが、今回はブロックチェーンのレイヤーという話させていただきました。これ、ね、一般放送の方はね、ほんと3分、短くて3分とか5分とかでもう短くでいいかなっていうふうに思っていつも収録ボタン押すんですけど、結局喋っちゃうんだよなということで、こういった類の話が好きな方は毎朝6時から、TwitterX の方で、ライブ配信、Twitter スペース、X スペース、やっています。メンバーシップの方は、まあそうですね、僕のこう普段のもうちょっとなんか裏側の話っていうか、なんでこういう一般放送でこういう、まあ、クリプトのトピック的な話をしているのかとか、なんだろうな、まあよりコアな、ファンのか、ファンの方って僕言うの変だな。もしね、はい、ちょっと気になってるって方は、そっちのメンバーの方、メンバーシップの方なんかもね、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。